ビズステージ HR 経営改善虎の巻労基法の基本。日々ビジネスの場で活躍されているあなたに、特に会社経営や人事労務に携わっているあなたに、すぐに役立つ情報をお届けするプログラム、ビズステージ HR へようこそ。ラジオ日経の薬師陣美穂子です。 HR とは人的資源管理のこと。ビズステージ HR は社会保険、労働法規、労務についてなど、働く人に関する制度や問題などについてご紹介するシリーズ番組です。この時間は経営改善虎の巻労基法の基本と題して、労働法規の基盤ともいえる労働基準法の基本を8回シリーズでお届けします。ビズステージ HR シリーズの有料販売コンテンツ、経営改善虎の巻社会保険料節約法と合わせて、ぜひ会社経営にお役立ていただきたいと思います。講師は社会保険労務士で株式会社セレナの松川優馬先生です。
松川優馬です。
ラジオ日経の薬師陣美穂子です。松川先生、前回は賃金と休憩についてお送りしましたね。
賃金の5原則、そして休憩の3原則をご紹介しました。
はい、
もう一度しっかり確認してくださいね。
そうですね。さて、今回が最終回となります。今回のテーマは何でしょう？
今回は解雇に関するお話です。
はい、
労働者が一方的に会社からその契約を打ち切られるというお話です。
はい、
労働者を守るために使用者に対して様々な制約を与える労働基準法にとっては、守るべき対象である労働者がもしかしたら生活に困窮するようなことになりかねないわけですから、とても厳しいルールを定めています。
はい、労働契約を会社側から一方的に解約する、つまりクビというわけですね。この解雇についての基本のお話です。
この解雇に関しては様々な制約が定められています。
はい、
その大前提となるポイントを3つに絞ってご紹介します。
はい、ではご紹介しましょう。解雇の大前提、その1、解雇制限期間。
はい、この解雇制限期間と呼ばれているものですが、
はい、
そもそもこの期間に解雇を行ってはいけませんよという期間が決まっているんです。あ、
そうですか。
はい、その解雇制限期間には2種類あるのですが、
はい、
1つ目としては仕事が原因の病気や怪我などでその仕事をお休みしている期間と、さらにその後30日間。2つ目としては産前産後休業と呼ばれるんですが、出産の前6週間と出産の後8週間の間に仕事をお休みしている期間と、さらにその後30日間。
はい、
基本的にこの期間はそもそも解雇を行うことはできません。
はい、
解雇を行うことなどそもそもできない、そういった期間があるということです。
その期間中にどんな理由があってもですよね。
はい、
はい、
確かに仕事中の怪我や出産で働けない期間に解雇されるようなことがあったら、労働者からすれば大変なことになりますよね。
はい、大変なことです。さあ、続いては解雇の大前提その2です。解雇予告。
はい、この解雇予告と呼ばれているものですが、前もってきちんと解雇することを伝えてくださいねという、そういう決まりもあるんです。
はい、
労働者がいきなり明日から仕事がなくなるというようなことがないようにという理由からこの決まりがあります。
はい、
前もって予告する期間ですが、最低でも30日前にというふうに決まっています。
はい、
ただし平均賃金を30日分支払えばその必要も なくなるんです。
うーん、
平均賃金とは簡単に言うと、直前の3ヶ月を平均して1日あたりもらっていた賃金のことです。
はい。
その平均賃金を30日分支払えば明日から来なくていいよということが言えるというわけです。
はい。
ちなみにこの解雇予告する日数と支払う平均賃金の日数とは組み合わせることができるんです。
あ、はい。
例えば15日前に予告して残りの15日は平均賃金の15日分を支払うという具合です、う
ん、なるほど。はい。
この解雇予告という決まりは、労働者がいきなり稼ぐ当てを失うようなことがないように、最低でも1ヶ月分の収入は保証しなさいという趣旨で決められているのです。いきなり収入源がゼロなどとなったら困りますからね。
困ります。続いて解雇の大前提その3、解雇の理由について。
ここまで、そもそも解雇を行ってはいけない期間、解雇制限期間について、そして解雇を行う際の予告期間、解雇予告期間をご説明いたしましたが、
はい、
このルールを守りさえすれば理由は何であれ解雇ができるのかというと、そうではないんです。
はい。
やはり解雇というものは労基法では労働者を守るという趣旨を考えると、そう簡単に認めるわけにはいかないのです。
はい。
例えば外国人だから辞めてもらう、2日連続遅刻をしたからクビなどということが解雇制限期間以外であり、解雇予告さえ行えば可能であるかということなのですが、それは当然許されないというわけです。
はい。
つまり解雇せざるを得ないようなきちんとした理由がないといけないというわけです。
はい。そうしますと、どんな理由が解雇できない理由となるんでしょうか。
はい。まず国籍を理由に解雇する。
はい。
政治上の信条や宗教上の信条を理由に解雇する。
はい。
使用者の労基法違反を労基署に申告したことを理由に解雇する。これらの解雇は禁止されています。
はい。
そもそもこういった理由で解雇することはできないのです。
はい。
さらにこういった禁止されている解雇の理由以外にも、合理的な理由のない解雇はできないことになっています。
はい。
つまり解雇せざるを得ないようなきちんとした理由がないといけないのです。
はい。
もともとは裁判所の判断基準であったものなんですが、現在では労働契約法という労基法から派生して、労働契約に関してより詳しく定めている法律に明文として規定されるようになりました。
また新しい法律を生んでしまったんですね。
はい、そうなんですね。はい。その労働契約法にはこのように書かれています。
はい。労働契約法第16条、解雇は客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして無効とする。
はい。ですから解雇という方法しか対処する方法がないというようなきちんとした理由がなければ解雇はしてはいけませんということなのです。
はい。
ですから2日連続遅刻をしたからクビなどということは許されないのです。ペナルティとして重すぎますからね。
そうですね。
遅刻した分の賃金カットや指導、欠席処分、始末書の提出などでも十分対処できるはずですからね。
はい。
段階的に徐々に処罰を重くしていって、最終的な処分として解雇するほかないという場合にしか認められないということです。
はい。今日は解雇についてご紹介しました。松川さん、今日のポイントをまとめてください。
最後に解雇について今までお話しした内容をまとめますと、解雇をしてはいけない期間がある。
はい。
解雇するには前もって予告する必要がある。
はい。
解雇するにはそれだけの十分な理由が必要であるということになります。
はい。解雇のポイントは期間、予告、理由の3つということですね。
はい。基本的にはこの3つとなりますけれども、この十分な理由の部分には、労使間が納得できるかや 社会的に認められるかなどの様々な制約がありますので、はい、詳しいことは、労基署や社会保険労務士などに一度ご相談された方がいいかもしれません。
はい。さあ今回は最終回です。最終回にあたって松川さんからメッセージをお願いします。
ここまで労基法の基本ということで、そもそも労基法とは何だろうかというところからスタートして、労基法の全体像、用語の解説、労働時間、割増手当、賃金、休憩、解雇というところまで見てまいりました。まだまだ他にも様々な決まりはありますが、労基法という法律の趣旨目的やそのためのいくつかの規定の基本的な部分はご理解いただけたのではないでしょうか。この放送をお聞きになったことで、皆さんが仕事をされていく上で守らなければならない義務、そして守ってもらえる権利について考える一つのきっかけにしていただけると幸いです。
はい、松川先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ビズステージ、お送りしてまいりましたビズステージ HR 経営改善虎の巻労基法の基本、いかがでしたでしょうか。ビズステージ HR にはこの他にも社会保険の仕組みを知り、節約できるところは節約するためのアイデアをご紹介する経営改善虎の巻社会保険料節約法のパート1、パート2をそれぞれ2100円でダウンロード販売中です。パソコンで聞くタイプやデジタルプレイヤーにダウンロードして手軽に聞ける有料ポッドキャストタイプなどをご用意しました。またCD2 枚組は5,250円、税送料込み5,750円で販売中です。
少しでも社会保険料の負担を減らしたい経営者の方にお勧めします。
詳しい購入方法はぜひビズステージ HR の番組サイトでご確認ください。ラジオ日経のウェブサイトからアクセスできます。そしてこれまでビズステージでお送りしてきたスキルアップビジネスリーダーへの道、メンタルタフネス迷わず行け、リーダーの条件迷わず行け、それでも今会社を辞めますかも好評発売中です。番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。ビズステージウェブサイト右端の下の方にご意見お問い合わせというリンクボタンがあります。おはがきの方は郵便番号 107-8373 ラジオ日経ビズステージ宛てにお願いします。それでは今回のステージはここまでです。ビズステージ HR 経営改善虎の巻労基法の基本、お相手は
松川優馬と
ラジオ日経の薬師陣美代子でした。またいつか次のステージでお会いしましょう。